ようございます。竹中智香です。今週のおはようインタビューパート2は、バス会社である有限会社チュラシマの中里隆代表取締役にお話を伺っています。
中里さんは沖縄出身ですよね。
そうです。
沖縄から出たことってありますか？
沖縄も、もう40年近く観光関連の会社入ったり、でバス会社今立ち上げて18年になるんですけど、まあ、その間に旅行者の付き合い旅行とか、まあ、そういった形で何回か。
あ、なるほど。じゃあ、はい、住んでる場所としては沖縄がずっと。
そうです。
あ、へえ。この観光業界に入った理由というかはおいくつぐらいの時ですか？
19、20歳頃ですね。はい。
なんで入ったんですか？
ですね、一時集団就職で本土の方に行きまして、
はい、あ、そうなんですね。で
その間に親父が腰を痛めて家業がちょっと間に合わないということで、ほうほうほうほう、1年半ぐらいで戻ってきまして、
ほうほうほうほう、
その時に偶然に入ったところが観光お土産品店の中の、はい、宝石サンゴの博物館を持ってる会社、でこの宝石サンゴについての案内取り方から加工までの案内生産の営業だったんですね。まあ、それからもうずっとこの畑に染まった感じですかね。
家業を継ぐとかっていう話ではなく、
そう、家業を継ぐために来たんですけど、結局その当時、19、20歳頃だったんですけど、観光シーズン、新婚さんシーズンが到来しまして、
はい
はいはい、もう休むことがほとんどできない状態。
あ、リゾートウェディングとか。
いやいや、ではなくて、
どういうこと？新婚さんシーズンって何ですか？
宮崎に次ぐ沖縄が新婚旅行で来るメッカになってたんです
ね。なるほどなるほど、
それで沖縄に戻ってきた時にたまたまこういったところに入って、でそれがもうずっとこの調子で45年間続いている状態。
ほう。じゃあ初めのお仕事っていうのはそのサンゴの博物館。
そうですね、沖縄ではね、
があるところだったということですけれど、はい、いかがでしたか？
いや、結構説明を10分15分ぐらい覚えて、シナリオですけど、まあ、それでお客さんに案内をして、お店の方に案内して納得した上で、見て買っていただくというようなところだったので。
あ、へえ。これが楽しかったんですか？
楽しかったですね、
うん、
も
う
自分が19、20歳ぐらいって言ったら、もう共通語そのものがなかなか難しい時代なんですね。
あ、ほうほう。
高校が農林高校で、
はい、
先生方も方言で通ずる、
はいはい、
学校だったんで、
うん、
で本土行った時にちょっとやっぱ小バカにされた部分っていうのはあって、
なまってるぞと、
なまってるぞとか、
うん、
数字の9を言う場合にクーって沖縄の人たち言うじゃないですか、うん、クーをキュって言い切れないんですよね、
うん、
でそういったところでちょっと小バカにされたところがあったんですけど、
うんうん、
まあ、地元帰ってきたら沖縄のなまりとか、
はい、
もうもろに出して案内する。
あ、逆にそれが
お客さん受けするというのがあって、
お、これは最高の仕事じゃないかと。
最高の仕事ですね、
はい、じゃあそこからずっとそこどれぐらいいらっしゃったんですか？
約12年ぐらいですね。
結構長くいらっしゃいますね。
結構長くいましたね、はい、
お、じゃあなんでその会社を辞めることになるんですか？
ですね、その十何年後ぐらいに、今度観光シーズンがだんだん落ちてくるんですね。
うん、
でそうするとやっぱり店を閉めるかどうかっていう話の中で、
はい、
まあ、先に辞めて、
あ、
で 2年ぐらいですかね、造園業にちょっと携わって、造園関係をしたと。でそれから2年ぐらいで、大型2種の免許を取って、バス会社に入社して、でそこでも十何年間働いて、で今の会社を立ち上げたっていう。
なるほどなるほど。まず元々の会社がちょっとまあ傾いてきたということですよね。これ12年も勤められてて辞めるのってどんな そこはどうでしたか？
大変でしたね、
うん、
ちょうどやっぱり最初の子供が20歳の時にできた子がいたの で、うん
はいはい、
でその後2人ですから、
うん、
やっぱりかなり給料的には良かったん で、
うんうんうん、
でそれから新しく仕事を探すとなればやっぱ落ちてくるじゃないですか、
うん
まあ、それは必死でしたよね。
あでももうちょっとそれは辞めざるを得ないような状況ではあった。
そうですね、
うん、はい、それはもう沖縄の状況的にってことですよね。
そうですね、
うん、場所がどうのとかではなくて、
はい
はい、沖縄への新婚旅行ブーム衰退とともに初めの会社を辞めざるを得なかったという有限会社チュラシマの中里隆代表取締役。明日のこの時間はその後入ったバス会社についてお話を伺っています。お楽しみに。おはようございます。竹中智香です。今週のおはようインタビューパート2はバス会社である有限会社チュラシマの中里隆代表取締役にお話を伺っています。今日は初めの会社を辞め造園業を2年経験してから入社したバス会社について伺っています。
でバスの会社ではどんなことされてたんですか？
もともと4年間が運転手、
はい、
で4年過ぎた頃に、上の方から、観光部の方にちょっと配属できないかということでガイド担当をさせられて、
うんうん、
ガイド担当で7年かな8年やったようなことですね、
うん、あのガイド担当になりたかったですか？やっぱり。
いやそれはなりたくなかったです、ね、
あなりたくなかったんですか、
う
ん、
あのもともと、ガイドっていうのは厳しいよって言われてたんですね、はい70名ぐらいいる中で50名ぐらいが今の休暇取ると、
うん、
あとの残りの10名とか15名ぐらいで入ってくる団体をこなさないといけない、
はいはいはい、
でそれをやりくりしていくのが大変でしたよね。
あ、う
ん、運転手は無理が効くけどやっぱりガイドさんは無理が効かなかったです。
ああなるほど、
はい、
自分ででもいろいろ説明をしていくってことですよね。
そうですね。
うーん
だからガイドさんが休んだらシナリオを持って乗り込んで、うん、ヘド岬の案内をしたりとかそれもやってきましたから、なんかそれはもう、うん、あの前の会社の説明というのがあったからこそ生きた仕事ではあるんですけど、
ここででも生かされるわけですよね。
全くあの観光案内はできないけどバスの中でこのサンゴの取り方から加工までの話を2時間ぐらいかけてずっと永遠に話していくわけですよ。
なるほど、うん、そういうことはできるから
できるから。
あその時にはちょっと戻ってきてたんですか観光バス？
いや戻ってないです。あごめんなさい、ね、うん、ちょうど路線バスの運転をやってる4か年から5か年ぐらいは景気が良かったですね、
うん、
でそれから景気がだんだん悪くなってきて、
うんうん、
やっぱりバス会社も倒産していくわけなんですけど、まあ、それも大変ではありましたよね、
そうなんですね、
はい、
ちなみに観光バスとしてガイドさんになってからはどういう場所を回ってたんですか？
ですね、まあ、ガイドになったわけじゃないんですけど、
あ、ガイドになった
？ガイド担当で配車する側だったので。
なるほど、でガイドがそっちなんですね、
はい、休んだらそうシナリオを持って乗りに行く。
なるほど、
ガイドになったわけじゃなくてもう業務上お客さんには罪はないのでお客さん喜んで帰っていただくためにはどうしても自分たちが乗らざるを得なかった状況。
へえ、じゃあ誰がどのバスに乗るかとかそういうことを決める立ち位置、
はいはい、A さんは明日何時から何時ですね、何々団体を持ってどこのホテル泊まって、何時に終わりますねっていうようなその配車のポジションにいたんですね。
なるほど、はい、なるほど、はい、それってずっと内勤なわけですよね？
ずっと内勤です。
でずっとそういうことを考えてるんですか？他の仕事って何があるんですか？です、ね、全部それなんですか？
当時はパソコンそのものもあまり普及してなかったのでお客さん出迎える時のステッカーって 団体名を書いて空港 の、
あ
の出口で何々団体様何々ご一行様ということで、それを手書きでマジックで書いたりとか、であの廃車勤務 の、 あの、運行日報とか、それも全部手書きで鉛筆書きでやるとか、一日足りなかったですよね。
でも楽しそうなお仕事ですね。
まあ楽しいといえば楽しいですけど、
なんか皆さんのピクニックを迎えるっていうことですよね。どういうところが楽しいって思います、やりがいみたいなのは。その時は
やっぱこの時にですね、地方の言葉、まあ沖縄の人間が地方って言うのはちょっとおかしいですけど、本土の方でも北海道から九州まであって、そのニュアンスアクセント全部違ってくるじゃないですか、そういったこのものを聞くのも楽しかったですよ、で 2,3 年ぐらいすると、あこの方どこどこの方かな、どこどこの方かなっていう、
分かってくる
ようになる、それが分かってくるようになる。
じゃあ逆に大変だったことっていうのは、
大変だったことはですね、沖縄の方言を直訳日本語にできない場合があった時、これはなんて言うんだろうとかっていう
なるほど、聞かれることも結構あるわけですね。
ありますね。
お客さんとのその触れ合いっていうのは内勤なわけじゃないですか、それでもあるんですか。
ありますね。
それは変わった時とか、どういう時に触れ合ってたんですか。
まあ、団体、直接触れ合っていくのはお客さんとは直接はないんですけど、内勤の時には旅行者から電話が来た時に、あこの添乗員さんもちょっとなまってるからどこどこの方かなとかね
なるほど、
いろいろ細かいことを話している間に、まあ、電話の中での友達になって電話かかってきたらすぐ分かるとかね。
なるほど。じゃあやっぱ観光ですね、観光業って感じですね。
そうですね。
やはり観光業に戻ってきた有限会社つらしまの中里隆代表取締役。しかしこの仕事も沖縄の観光業の衰退により辞めてしまいます。明日のこの時間は有限会社つらしまを立ち上げる時のお話です。お楽しみに。おはようございます、竹中智香です。今週のおはようインタビューパート2はバス会社である有限会社つらしまの中里隆代表取締役にお話を伺っています。今日は有限会社つらしまを立ち上げる時のお話です。
で一旦辞めて半年ぐらいこう職探しをするんですけど、その間にあのモアイ仲間とか、その友達の中から、もう一回バス会社やろうよとういうお話をいただいたときに、あもうやらないよっていう話をしてたんですけど、いやもう絶対やってくれということで、みんなでじゃあお金を出し合ってじゃあ立ち上げようということで立ち上げた。
それおいくつの時ですか。
これ45の時ですね。
45。でも辞めた時はもう二度とこういう業界では働かないぞとは思っていたのに関わらず
関わらず
やっぱ仲間たちの、
じゃあこの関わらずではあるんですけど、じゃあ先輩方と同じ団体を取り合うんじゃなくて、じゃあ他の選択肢はないかって言った時に、他のバス会社っていうのは大体が旅行者から予約を受ける側、待ってるんですね。私たちはじゃあ地元の雇用かかってないようなところに雇用をかけて自分たちで営業をして、それでお客さん集めようと。
どういうことですか。
まず、自治会の婦人会、老人会、それからモアイの仲間。
なるほど、なるほど。
一本一本では小さいんですけど、あの旅行者から来るのは修学旅行とかああいった団体が主なんで、
県外の人ですよね。
県外ですから、で地元を専門的にやるところがなかったので、まあ県内からじゃあとりあえずやろうと、いうことでやったのが良かったと思いますね。
老人会の人たちのなんか老人会旅行みたいなのとかっていうことですか。
そうです、
県内の、
でまずはじゃあ私たちももう新参者ですから、どうしようかって言った時に、 じゃあ地元からあの選ばれる会社にまず作ろうやっていうことで、まあ、昔の会社がやってなかったことを乗務員にお願いをして、
うん、
こういったサービスだったらできるだろうっていう、
うんうんうん、
このサービスから、例えば横断歩道を渡るときにただお客さんが渡るのを待つんじゃなくて、運転手が横断歩道の前に立って通行の車を止めて渡してあげるとか、
うん、なるほどなるほど。
であとあのバスの配車場所ですよね、
うん、
お客さん渡らすんじゃなくてお客さん側の方に出入り口を持っていけば、
うんうんうん、
お客さんに危険がなくなるんじゃないか、
はい、
そういった細かいところから考えて動くようにしたわけです。
はあ、もともとそのモアイ仲間と立ち上げたんですか。
そうですね。
モアイ仲間はどういう仲間ですか。
うん、あのお土産品店していた時の、
うん、
メンバー。
あ、へえ、あ、じゃあずっとその観光という業界には皆さん何かしら携わっていたことがあるってことですね。
はいはい、で一つはお土産品店の出身なもんですから、
うん、
あの旅行者を待つんじゃなくて、うん、全部攻めの営業マンですよ。
いいですね、さすがですね。うん、
でそれであの北海道から九州まで転野していろいろ探してきて、大手はあのようやく入れた時 の, あのお礼参り、
うんうん、
それからあとは小さい、小さな会社ですね、この地方にしかない小さな、
はい、
そこに回ってきて、うんうん、持ってらっしゃるお客さんを沖縄の方にどうですかっていうことで呼ぶっていうふうな手段を取りました。
なるほど。じゃあこのなんか攻めの姿勢で行くっていうのはもうでも乗りに乗ってる時ではありますね。
そうですね、
うん、
まあ、それもあって、その年に、沖縄県議員連盟の総会、九州総会か、それがあって、ご指名いただいたっていうのと、で2年目の、うん、2月には、花食のフェスティバル、
うん、
でそれを引き受けさせていただいて、全てで、あのコロナが発生して亡くなるまでずっと、
あ、
はい、投資でもう16年ぐらい県との関わりから、今税営さんとの関わりまでもうずっとつないでる状況ですね。
なるほどなるほど。その花食っていうのは どういうことするんですか。
花と食のフェスティバルで、
ありますよね、
はい、あの大野山でやってるんですけど、はい、軍港に自家用車が来ます、
うんうん、
でそこのお客さんを会場までシャトル運行でやるっていう、そういったものですね、
うん、じゃあ本当に、まあ、県内に特化してずっとお仕事をされてきてる、
うん、そうですね、
うん、今なんかサービスとしてはどんなサービスがあるんですか。
まあ、今はですね、車の中でやはりあの、うん、個人の名前を言って今日一日よろしくお願いしますっていうのは今結構なところでやるようになりました。
はい、
18年前って誰もなかったんですよ、ね、
あ、うん、
そういったところから、
ああ、なるほどなるほど、はい、なるほど。
で旗も作ってこの横断歩道の、
なるほどなるほど、
あの渡り旗をね、うん、やるとか、うん、
攻めの姿勢で県内の顧客をつかんでいく。先輩方とはお客さんが被らないようにしたことで売り上げを伸ばしていったという有限会社チュラシマの中里隆代表取締役。明日のこの時間は今のお仕事についてお聞きしています。お楽しみに。おはようございます、竹中智香です。今週のおはようインタビューパート2は、バス会社である有限会社チュラシマの中里隆代表取締役にお話を伺っています。今日は今のお仕事についてです。
今観光貸し切りがメインですね。
うん、
でその次にあの糸満市の糸ちゃんミニという、
はい、
糸満市に特化した、コミュニティバス、まあ、これはあの予約制のバスなんですけど、うん、小型バスなんですけど、はい、それの運行、
はいはい、
それと、旅行業、
うん、
それともう一つあの6月から、介護タクシー、
あ、 へー、
はい、であとはもうあ、運行開始の届けだけです。
なるほどね、
この介護タクシー、
なるほど。で、今何年目ですか？
もう19年目になります、ね、
19年目、はい、この、まあ、バーッと攻めの姿勢でやるぞって言ってどんどんどんどん発展はしていったと思うんですけれど、この中で大変だったこともぜひ教えてほしいんですが。
そうですね、立ち上げたやっぱり最初の頃は、うん、もうどんなにあがいても大手にはかなわない、うん、っていうのがまずね、5台からだったんですけど、5台の予約を埋めきれない状態でした。
あ、
信用もらうまではやっぱりね動きませんけど、あ、3年後ぐらいからはもうずっと上り調子だったですね。コロナまで前までは
あ、そうなんですね。
そう、
じゃあ逆に一番辛いのは今だったりします？
今はですね、
この18年、はい、19年の間でいくと、はい、
あ今ですね、
うん、今はこのどうやって乗り越えようというか、
今は、うん、それでも今糸ちゃんミニが、
糸ちゃんミニはちなみに糸満に特化したって言ってましたけど、ね、どういうことですか？
あの、まあ、小型バスでお客さんのニーズに応えて、乗りたいところから降りたいところまでの、
へ、
予約制バス、小型バス、
へ、糸ちゃんミニ、本当だ。これは観光なんですか？
観光も、うん、あの希望の方がいれば予約をして乗れるようになります。
なんかある意味タクシーみたいな感じですね。
そうですね、タクシーとバスと
ハイヤーを一体化になってる、
一緒にした感じです。
へえ、コロナ禍になってからお客さんっていうのはやっぱ、
そうですね、うん、お客さんはだいぶ激減ですね。
激減ですよね、はい、一番の痛手を受けてる観光業ですもんね、うん、
激減ですね。
そうですね、県内でみんなで遊ぶこともやっぱ減ったから、
はいはい、バス業界そのものが、うん、だいたい 82% 減、
はいはい、うん、
でそれによる、補助金とかは、
うんうん、
ほとんどなし。
あ、そうなんですか。
持続給付金が200万でしたっけ、
うん、
それってバスのリース代1回払えばなくなるんですよ。
うん、は
あ、まあやれてきたのはあの雇用調整金があるから、
うん、
まだちょっと耐えられるんですけどね、
うん、
本当泣きたいぐらいではあるんですよ。
そうですよね、はい、状況としては、はい、なんか対策とか どんな風にしてたんですか？
対策はですね、やっぱり今言ったあのこの、他の業種の仕事を立ち上げたりとかね、そういった感じですかね。
うん、さっきの糸ちゃんの話ですか？
そう、
うん、
実際にあの私たち攻めの会社っていう、はい、いう話をしましたけど、あの私たちは3年ぐらい前から今年の仕事を入れるために営業行くわけですよ、うん、
ああなるほど、
はい、あの大体決まってる仕事っていうのは2年前の営業先の仕事が現在の仕事なんですね、
うんうんうん、
そうすると私たちの仕事っていうのはほとんどキャンセルがないんです。
なるほど。
だけどあの国や県の発出によってお客さんが全く来なくなってから2ヶ月がキャンセルになるんです、団体そのものが、
はいはい、
でその2ヶ月後の3ヶ月目からはまた仕事がまだ消えてない状態。
なるほど、はい、
でそこまで来てようやく明日から仕事があるなと思ったら前日にまた排出されたら、
うん、
そこからまた2ヶ月キャンセルだ、
うん、
でその繰り返しがこの2年間です、
はい、
で今現在でも仕事的にはいっぱい今入ってます。
あ、そうなんだ。
入ってるけれども
それができるか、
それが本当に出向できるかできないかというのはこのコロナの発生状況と県や国の公の発言一つで変わってくるんですね。でもあの、まあ、今営業で行ってるっていうのは本当に僕らの方は特化営業をやってるからあれなんですけど、他のところは旅行者から来るのを待ってるので、うん、空いてるところも結構あるんですね。あの、
なるほど。
予約がまだ入ってない状況、うん、そういったところであれば休社休業もできるわけですけど、
うん、
全くできなかった状態なので、
あ、
2ヶ月先考えたらまだいっぱいだから
そういうこと、ね、
従業員休ませるわけにいかないし、車を休車させるわけにいかない、うん、
攻めの営業だからこそ2ヶ月先のお仕事は決まっているけれど、実際に出向できるかどうかはわからない。コロナ禍はとにかく耐える時期となっていたんですね。明日のこの時間は有限会社チュラシマの中里隆代表取締役に、地元の方々への営業の仕方についてお聞きしています。お楽しみに。おはようございます。竹中智香です。今週のおはようインタビューパート2は、バス会社である有限会社チュラシマの中里隆代表取締役にお話を伺っています。今日は地元の方々への営業の仕方について伺っています。
県内にいるから毎年行くところは大体決まってるんですよ、うん、何か年に1回は、必ず同じところ行かないと観光地がないと。
どういうことです
か？例えば玉泉洞さんありますね、
うん、はいはいはい、
玉泉洞さん行ったら回ってきたらまた玉泉洞が 2,3 年後に回ってくるぐらいの数ぐらいしか観光地って
みんなが行くところがないってことですね。
そうですね、
うん、
あの若い人たちであれば海に行ったりとか、
う
ん、
そうか、
グラスボートを乗ったりとかするんですけど、うん、私がやってるのが結構あの年配の方々多いもんですから、うんうん、あまり歩きたがらない、
うんうん、なるほど
あまり登りたがらない、
うんうん、
まあ、近く近くということになるともう自然と行く先が決まってくる。でそれをどうにか工夫して、
なるほどね、
いちごの
いちご狩りとか、なるほど、今年はこれはどうですか、みかん狩りとかみたいな。そうか、
でそれも時期が決まっているので、何月には何が取れます、何月には何を見れます、
うんうん、
何月には何がまた取れますっていう、その情報もちょっと収集しないといけない。
それをするとでも嬉しいですよね、老人会の皆さん自体は、ね、
はいはい、
いつもだったら選ぶのが限られてたのに提案してくれるわけですもんね。
まあ、提案というか先にお客さんの行きたい情報を伺いながらね、
うんうんうん、こんなのをツアーとして組んでいくっていう、はい、へえ、じゃあ相当県内のこと詳しくなってるんじゃないですか。
いやね、先輩方が行けるところは知ってるつもりなんですけど、
龍華花火巡りとかもあるんですね。
はいはい、
へ、
これ前回行かしてもらった時にはあの他社のガイドさんにも声かけて乗っていただいて、
うんうんうん、
まあ、本当にありがたかったですね。
ほー、うん、そうか、こういうのを考えるのはでもなんか得意なんですか？
いや得意ではないですよ自分も楽しんで行きたいから探してくるんですよ、
うん、こういう場所がいいはずってい う、 う、なるほど。
で食事もあの食べに行ったりとかして、うん、自分が美味しいと思ったものを説明すると受け入れていただけるんですよね。
あ、
食べてもないのにあのメニュー見て、ね、あここ美味しいですよって言えないじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから行きたいところも行って自分で下調べをちょっとしたりとか、
うん、
で食事も食べてやるとか、そういったところはやってますよ。桜が咲くシーズンの12月の末頃から、うん、5月までの伊豆の 花までと、でこの5月の間にまた、うん、ツツジとか、
はいはいは
い、まあ、いろいろあるんで、
うん、
ツツジとか。
6、7月は何かないですか？
6、7月は暑いから行きたくないって言うんです
。行きたくない、うん、
逆に
老人会の人たちは逆にこういう、あ、6、7月はちょっとお休みの期間になる、はい、6、7、8月ぐらいは。
そうです、
はい、そうなんですね。
夏休みあの子供さんね、
うん、
子供さんとかにはまた子供さん の、 あの海に連れて行ったりとかね、うん、そういったところもありますし。
なるほどね。
で前は、うん、もう最近は皆さん行かれなくなったんですけど、あの NHK さん、うん、の見学に連れて行ったりとか。
そういうのもあるんです、ね、あの
新聞
社さんとか、
琉球新報さんとかタイムズさんとか行ったりとか、
は
い、そういったところありましたよ。
社会科見学ですね、はい、県内工場見学ツアーとかもあるんだ、
はいはいはいはい、
なるほど。
であとあの心酸っぱいマンさん、
はいはいはい、
お願いして酸っぱいマンの工場行ったりとか、うん、であと花だと今の、 伊豆もあるし、伊豆の花もあるし、下がり花の西原
ね、いいですね、
下がり花あるし、まあ、いろんなところを探していきました。であとはもう観光がなくなったらどうするかって言ったら、あの希望を聞いてゲートボールしたいって言ったら、どっかの、
そういうことか、
地方あのどっかの方々の老人クラブの方々がここの老人クラブさんと試合しませんかって試合を組んだり、
そういうこともされてるんですか。
そうそう、へえ。お客さんが求めていることを自ら探してきてあげる地道な取り組みで、県内の皆さんに愛されるバス会社になってきたんですね。今週は有限会社チュラシマの中里隆代表取締役にお話を伺いました。